久しぶりです。本当に感謝します。ついにですね、皆さんの祈りのおかげで、うん、カレンダーが大もう形になってきました。
ありがとう、皆さん祈ってくださっても、
皆さんのお祈りのおかげで、無事終わりました。はい、今回はね、このカレンダー、一番最初に信仰と希望と愛とって、うん、これがタイトルですけれども、うん、
一番後ろが第一コリント13章、
そうですね、第一コリント13章の、うん、最後の部分の言葉を今回のカレンダーのタイトルにしました。やっぱり、これこそ私たちがね、これが私たちの信条のメインですよね。で、それをクリスマスの時期にちょうど新年のカレンダー、皆さんに分け合うことができるのは、本当に感謝だなと思いますね。本当にできる方たちに、使ってもらいたいなと思っています。僕は話になるんですけど、そういう愛のメッセージ、福音ですけど、をもっともっと伝えて、そしてそういう怖い黙示録のメッセージはもうやめて、いつなんかそっちの方に集中するのっていう、そういう二者択一みたいなことね、迫られていつもちょっと大変なんですが、今日なんかそのことについて少しね分け合いたいなと思いました。実はね、今ずっとこの黙示録をやっていて、黙示録っていうよりもダニエル書に行ったり、創世記に行ったり、いろいろ飛んで、
関連してるから
ですね。関連してるからなんですけど、これとどう関係してるのか分かんない時も皆さんあったと思いますけど、ね、でも、それをやっていくにあたって、本当に、自分自身がたくさん学ばせてもらったんですけれども、こう最後になってきてますけど、その中で自分が一つこう掴めたことの中の一つは、これは福音なんだということなんです。イエス・キリストの啓示でしょ。だからそう書いてるから、そういうふうにこじつけた結論ということではなくてですね、これ本当に黙示録っていうのは救いのメッセージなんですよ。黙示録は裁きと恐ろしいメッセージとか、こっちの福音は、救いのメッセージは愛のメッセージ、これ一つなんですね。本当に一つで、そしてそれこそ黙示録は愛の物語の集大成と僕は思ってるんですね。そしてますますそう思いました。黙示録だけ取って説明はできないですよね。黙示録はもう創世記から、もう詩篇から、ダニエル書、エゼキエル書、何でもね、それ全部の集大成っていうか、全部つながっています。いかに人間が神様に愛された存在なのに、悪魔の欺きにあって神から遠く離れてしまった、いかにこの悪魔が獰猛に執拗に人に与えられているその特別な特権というか、神様と人間の関係に対して妬みというかね、その関係の中に割り込みたい、損ないたいかと、これが獰猛で執拗で、この命がけの戦いですね。そして人が、そしてそういう悪魔の策略によってね、見えなくされていたもの、実はこうだったんだよという、そういうものを明らかにしてる。実は神の愛はこんなに大きくて、実はあなた方の特権というのはこういうものであって、そのために熾烈な戦いが行われているんだよね。そして悪魔の策略はこういうふうにあなたたちに罪を犯させた結果がこういうことで、そしていろんなものをね、黙示録の中にたくさんもう織り込まれているんですけども、惑わしと結果として神から離れさせられてしまう。でもその回復のために、いかに私たちの救い主イエス・キリストが私たちを贖ってくれて、竜の力から私たちを解放しようとしてくれているのかというね、そういう壮大な物語というか、物語作り話ではなくて、そういう現実なんですよね。クリスマスの時には配るために私たちは愛の物語っていうのをね、作ってトラクトにしてますけれども、この黙示録も神の 愛の物語、宇宙大の何世紀にも及ぶそのストーリーがここに詰められてるんですよね。もちろんハッピーエンドになってますしね。でもそこに至る前に人間が通過している苦しみと、またこれから通過しなければならないいろいろな戦いというのが込められているんです。でもその中で決して失敗しない神のご計画っていうのはね、でそれがそこに記されているわけですよね。私たちが拠り所として行けるもので、やすやすと敵に自分たちのそういう特権を悪魔に手渡しちゃいけないなと思っています。そして、
やっぱり読んで黙示録読んでおかないと、途中のいろんな考えが来た時にもうそれ諦めちゃえ、そこをね捨てちゃえばいいんだって思っちゃうし、読んでなかったから、でもちゃんと読んでたら、あ、この後にハッピーエンディングがあるんだっていうことが分かれば、知っていればやっぱり忍べますよね。
そうですね、うん、約束のものを受けるためにあなた方に必要なのは忍耐であるってね、うん、神様は私たちを神の子としてくださって、イエス・キリストの贖いによって私たちは神の子とせられた、うん、神の子となる力が与えられてるんだけれども、子として父から受けるその素晴らしいものね、まだまだこれからたくさんあるわけですよね、うん、そのために通過しなければならない多くのものがあるわけです。この世では患難があるということをイエス様前もって言ってくださってるんだけれども、でも自分たちがその約束されているものに対して敬意を払わない、そしてそれを尊いものと思わないなら、うん、私たちはそれを失うかもしれないですよね、うん、ちょうど約束の地について、かつてイスラエルの民が約束の地について悪く言った人たちっていうのは、その世代はそこでアラノで死に絶えることになったじゃないですか。神が誓ってあなた方をもう約束の地に行かせることはない、あなた方はこのアラノで死ぬやろうって言われましたけども、でも神の約束は変わらず、それが誰において成就したかっていうと、その次の世代において成就したよね。一見神は私たちを連れていけなかった、でも子孫に約束されたことがね、成就したんですよね。神の言葉の真実っていうのはね、私たちがそれを真の敬意を持って、尊いものは尊い、悪は悪、罪は罪、そして神様の素晴らしい栄光ある約束と祝福と特権、神の子としての特権、これから漏れることがないように私たちは目を覚ましているべきだと思うんですよね。行いによって救われるって言ってるんじゃないですよ、誤解しないでくださいね。恵みによって救われてるんです。イエス・キリストが死んでくださった、その血によってしか罪は許されません、ね、でも私たちが蘇って自分の神の子としての特権を自分がいかにないがしろにしてしまって、神の心を悲しませて生き続けていたとしたら、それはたとえ天国に行けたとしても地獄のように感じるんじゃないですか。それがありえますよ ね、 ね、私を人々の前で否定するなら、私も天の御使いたちと共に来る時にあなたを恥じるって言ってるわけですから、ありえますよね、それはね。今日ティモシー・アルベリーノというね方が、バースライトっていうね、これ日本語では多分出ないかもしれないし、でも興味ある方はそれ英語ですけど、 Kindle とペーパーで書籍で出てます。アマゾンで手に入りますよね。バースライトだから、まあ子供と子としての特権みたいなね、権威みたいな権利、そういう意味だと思いますけど、
聖書的には、で、ね、でも教師の特権っていうわけでもない、
権威、そうですね、何回か前に出されたみたいですけど、これはすごく考えさせられるものだなと思いました。でそれで黙示録の、ね、解釈にもすごく助けになりました、ET のこととかいろいろ興味深いものが 入っています、うん、私が分け当てたそのアトランティスについても彼が言及していたので、うん、興味惹かれましたね。今日はちょうど長子の特権ということでエサウとヤコブのところを学びたいなと思っています。この物語はもう皆さん知っていると思いますけど、イサクの奥さんはリベカですよね、うん、リベカはヤコブに対して、深い愛っていうか神からの信仰が与えられてたんでしょうね。神の御心で、このイサクは年老いている場面ですよね。そしてもう死が間近なので、イスラエルの族長がその後もしたようですけども、アブラハムもしたと思いますけども、自分の子供をこう祝福するんですよね。でその長子としての祝福っていうかね、最初に生まれる男子っていうのは特別その祝福を引き継ぐことにこうなってるわけですよね。でそれで彼がもう自分の命も長くないだろうということで、その祝福を祈るためにエサウのために祈ろうとするわけですよね。その時レベカがエサウの彼にヤコブを祝福させたいということで、ちょっと父親を騙しちゃうわけですよね。でその祝福がヤコブに宿るわけです。それが27章なんですけれど、この25章のその前のちょっとお話があるんですよね。じゃあ25章の19節からのところちょっと読みましょう。創世記の25の19、はい、
アブラハムの息子イサクの系図は次の通りである。アブラハムにはイサクが生まれた。イサクはリベカと結婚をした時40歳であった。リベカはパダンアラムのアラム人ベトエルの娘で、アラン人ラバンの妹であった。イサクは妻に子供ができなかったので、妻のために主に祈った。その祈りは主に聞き入れられ、妻リベカは身ごもった。ところが体内で子供が押し合うので、リベカはこれでは私はどうなるでしょうと言って、主の御心を尋ねるために出かけた。主は彼女に言われた。二つの国民があなたの体内に宿っており、二つの民があなたの腹の内で分かれ争っている。一つの民が他の民より強くなり、兄が弟に仕えるようになる。月が満ちて出産の時が来ると、体内にはまさしく双子がいた。先に出てきた子は赤くて、全身が毛皮の衣のようであったので、エサウと名付けた。その後で弟が出てきたが、その手がエサウのかかとアケブを掴んでいたので、ヤコブと名付けた。リベカが2人を産んだ時、イサクは60歳であった、
はい、さてその子らは成長し、エサウは巧みな狩猟者となり野の人となったが、ヤコブは穏やかな人で天幕に住んでいた。イサクは鹿の肉が好きだったので、エサウを愛したが、リベカはヤコブを愛した。
なんかかなり肉的な感じがしますね。イサクもね、
すごいアンフェアだなと思って。ある日ヤコブが厚物を見ていた時、エサは飢え疲れて野から帰ってきた。エサはヤコブに、私は飢え疲れた、お願いだ、赤いもの、その赤いものを私に食べさせてくれ。彼が名をエドムと呼ばれたのはこのためである。
エドム
は
赤なんだ。
ヤコブは言った。まずあなたの長子の特権を私に売りなさい。エサは言った。私は死にそうだ、長子の特権など私に何になろう。ヤコブはまた言った。まず私に誓いなさい。彼は誓って長子の特権をヤコブに言った。そこでヤコブはパンとレンズ豆の厚物とエサウに与えたので、彼は飲み食いして立ち去った、このようにしてエサウは長子の特権を軽んじた、
こういうことがあって後で、リベカが自分の旦那さんを欺いて、その祝福がヤコブに行くようにするわけですよね、全部リベカのせいにできないんですよね、ここでエサウがどれだけ自分の長子の権っていうね、大切にしているかどうかっていうことですよね。で結局そうした彼の選択っていうか、長子の権など何になるかというね、この後で彼はそれを泣いて求めたんだけれども、もう得ることはできなかったでしょ。もう祝福っていうのはもう私だったらそれで終わりだっていうね、27の38、
エサウは父に言った。父よ、あなたの祝福はただ一つだけですか。父よ、私をも祝福してください。エサウは声を上げて泣いた。
ヘブル人への手紙の12章の16節17節も見ましょう。
また一杯の食のために長子の権利を売ったエサウのように不貧困な俗悪なものにならないようにしなさい。あなた方の知っているように彼はその後祝福を受け継ごうと願ったけれども捨てられてしまい、涙を流してそれを求めたが悔い改めの機会を得なかったのである。
だからこれは私たちにもこれ警告しておられるんですね。エサウのようにならないようにしなさいって言ってるわけですよね。これがヘブルの12章に書かれているというのは興味深いですね、うん、主は愛する者を訓練するってね、うんうん、その前の、12章の、5節に、うん、また子たちに対するようにあなた方に語られたこの勧めの言葉を忘れている。私の子よ、主の訓練を軽んじてはいけない、うん、主に責められるとき弱り果ててはならない。愛する者を訓練し受け入れる全ての子を鞭打たれるのであるんですね、うん、だから子供なんだから神様がこんなに大変な状態を通過させることはないというわけではないですよね。子供だからこそ訓練を通して成長させようとしているし、また鞭も打ってくださるってね。主を愛する者を訓練し受け入れすべての子を鞭打たれるわけですよね。でその時に私たちが心を固くなにして子供であることに何の得があるのかって、ね、信仰を捨ててしまうものになるのか。
そうだよね、うん、なんか訓練を受けてる時って痛かったり辛かったり、なんか諦めなくちゃいけないことがあったりで、なんか、
うん、
だから何の得があるのって思っちゃ う,
そうですよ、ね、
ことがあ、うん、あるの
それ。例えば黙示録に書かれている13章、うん、刻印を受けてないものは売ることも買うこともできない、うんうん、この窮屈で、窮屈どころか本当に大変な生活ですよ ね, ね。何の得がある、何もいいことない、
うん
うん、だったらもうた食べていかなくちゃいけないんだから、こんな不自由なことして意固地になって刻印は受けないようにしようという生活、何のいいことあるの。むしろ自由に、ね、楽しめて自由にどこへでも出入りできて刻印のマークさえ印さえもらえればみんなと同じことができて、ね、売ることも買うこともできて、どこにでも自由に出入りできるわけだから、何こだわる必要があるの、うん、欺くことがいいわけじゃないですよね、うん、ヤコブはその欺いたことで、うん、お兄さんに一番お腹空いてる時ね、この弱みにつけ込んで、うん、ね、今だと思ったわけですよね。 お兄さんの性格知ってるわけですよね。あ、彼はなんか本当にそういう簡単に騙されるでもこうエサウはお兄さんは全然それを価値あるものと思ってない、うん、お腹空いてる時に迫ったらきっと簡単に殺っていくよなと思ってずっと多分狙ってたんでしょ。そしてお腹空かせてきたから、ね、おそれくれよって言った。長子の権をまず私に渡しなさい。なんでそんなことするんだってね、うん、もうでもしつこく迫るから、ただそれが何だっていうのをあげるよ、ね、とにかくそれくれよって言ったわけですよね。私たちの神の子としてのね、その特権っていうのを神が私たちの父であり、うん、そして私たちは神の子とされたんだってね。でもむしろお前が食べたいのかい、映画館に行きたいのかい、ね、温泉に行きたいのかい、ね、それならまず刻印を受けなさいよ、ね、刻印を受けて、ね、私が神だということを認めなさいってね、
じゃあ打っちゃえばいい、
打っちゃえばいいじゃない、
面倒くさいですよね、
うん、何よりもあなたたちが受けないことがこの社会の問題になってるんだから、あなたたちが締め付けられて当然ですよってね、自業自得だってね、早くそんなこだわりやめちゃいなさい、 最近出てきたあのアポリオンという方、アポロという方を拝めばいいだけで、うん、その印をね、何ももう痛くないですよ、ステッカーみたいにパッと貼ればいいだけだからってね、
注射じゃなくてね、
うん、でそれは簡単に中にこう溶け込んで中に入ってくれるんで問題ないですよって、ね、なんかそういうあの神様に対するその信仰を簡単にね、うん、うん、これ長子の特権持ってて何の得になるのって、ね、こんな夜中空いているのに、うん、それが何だっていうのってね、そんなの持っちゃってて今お腹これ満たされないじゃんっていうね。でも聖書ではエサウのようになってはならないって言ってるんですよね。
この兄弟の話だけど、うん、この二人の中に、うん、その人間の愚かさ、うん、弱さ、うん、貪欲さ、
うん、
あのそしてなんていうか、うん、相手を貶めれようという邪悪さがすごい入ってるなって思いましたね。
もう神のそのそういう中で、うん、この愚かな人間
ね、
そしてあの当たり前のように人を欺いて、うん、自分の旦那さんですよ、欺いて、うん、そして自分の兄弟を陥れて、うん、ね、
すごいよね、
当たり前のようになされてるというかね、その結果としてエサは泣き生まれるし、うん、イサクはびっくりするし、うん、でもそのただおそらくその結果としてリベカがその、問題を抱えると思うんですよね、
うん、
後で私は生きていて何の喜びがあるでしょうってね、もうエサウが悩ますわけですよね、うん、欺いたヤコブも、うん、結局自分が何十年も欺かれるわけでしょう、うん、
欺かれること
になって
ね、
うん、だからそこには神様はみんなに自由とか選択与えていて、うん、自分何でも自分の好きなようにできるように思えるけれども、神の御心をまた神を無視してそれでやりおせれるものではない。神が人に与えてくださった選択の自由、何を思うか何を信じるか自由なようなんだけれど、で何を行うか自由なようなんだけれども、でも神から離れてした全てのこと、話した全てのことっていうのが自分が刈り取るようになります。
この最初の方に、レベッカが祈った時に、神が2つの国民があなたの体内にあり、2つの民があなたの腹から割れて出るって書いてあるじゃない、で兄は弟に仕えるだろうって、これは神の計画だったんだけれども、でもその計画がなされるために主の計画のなされ方と、それを人間が欲のために
こうしたらいいだろうっていうふうにね、うん、ね、
それによってなされるのと、うん、やっぱりなされ方が違って、
そうですよね、
もしこう忍耐があって、うん、このような方法でしなかったならば、あのレベッカも幸せな老後を過ごしたのかもしれないし、またあのヤコブもあのようなことにはならなかったのかもしれない。かもしれない あの範囲なんだけれども、ここを読んでてね、じゃあこの神の約束というか予言的なことが、うんうん、は成就されな、されるけれども、どのような方法でっていうのは、うん、やっぱり人間の選択と、
それは本当に予言は成就するけれども、うん、だからあのその予言を成就させるために私はこれをした方がいいのかなというね、うん、そういうことではないですよね。
ないですよね。
神は神の御心をご自分で成し遂げることができるわけですよね。何でもできる神ですよね、
うんうん、なんだっけ、その善が起こるように悪を行おうみたいな、
うん、
そんなことじゃない、うん、ね、ないから、ね、やっぱりここではうん、すごい教訓があるなって思ってましたね。
だって予言でこうあるんだからいいはずだよ、
うん
ね、福音が伝えられるのは神の御心なんだからこれやったっていいはずっていうね、うん、それって違うんですよね。
違いますよね、
だから本当に神の方法で というか神にしていただくということがすごい大切ですよね。神の大義を持って自分のやっていることを正当化するっていうのは本当に主の御業をしたいと思っている人にとっても、の本当に教訓だと思いますね。それで気をつけなくちゃいけないので、ね、例えば子供を産むということについて、それが御心であれば、マリア、少女マリアが子供を産むこともできるわけだからね、神はどんなことでもできますよね。
本当に ね
サラがそのアブラハムに神から与えられた約束を成就するためにもう思いついて、もうなかなか成就しそうにないことを見て、アガルに子供を産ませて、そしてそれがずっと大変な状況になりますよね。でもそれは神というよりもそれはサラのアイデアだったわけですよね。神のご計画を人間の知恵で達成しようとしたのが、でも神様はそれでさえも全て書いて益にされるでしょ、
ね、でも他の方法のが良かったよね、
最初の方法
もね、そしたら傷つく人もいなかっただろうし、ハガルとセラの関係とか、
また摩擦があったもんね。
でもさっきのね、その今あなたが言われたように、そのレベルっていうかね、お父さんは鹿の肉が好きで、鹿の肉を持ってきてくれる子供を贔屓するし、お母さんは自分の手伝いをしてくれるヤコブが好きだし、だからお父さんを欺く、こうやったらもう目見えないんだからできるし、家族全員のレベル、こうしたいとかレベルがすごくね、もうそのレベルなんだから、人間が
本当に人間臭いね、これね、
そうですね。だからこれはやったと思っても神の栄光でも何でもないですよね。うまくできたように思えても、人間のその目で見て神の御心が成し遂げられたように思えても、全ての人は罪を犯したため神の栄光を受けられなくなってくるってありますけど、私たち神の栄光ってあんまり見えてないっていうか、かすかにでも私たちは垣間見てはいると思うんですね。イエス様との交わりのうちに天国、ね、浸るべき都を待ち望むその信仰っていうのは神様から来ているんだと思うし、御霊の地でイエス様と待ち合う時に神様が自分を深く、聖なる愛で愛してくださっているということは、まだ肉を持っている私たちでも、御霊がその保証っていうかね、自分の引き継ぐべきものが何であるのかっていうことを垣間見させてくださっていると思うんですけど、でも罪ゆえにその完全な神の栄光っていうのがね、十分私たちが表していないし扱っていないですよね。それは私たちのその罪の結果で、でもどんな栄光に預かれるか、神様が本当は人に与えてくださった賜物と祝福っていうのがどれだけ大いなるものであるかっていうのはね、まだ気づかずにいると思うんですよ。でも そういうふうに覆い隠して罪を犯させて、神様が私たちにくださったそのバースライト、ね、神の姿に似せて作ってくださったということはものすごいことでしょ、ね、神様が父でお父さんで、その父の持ってるものは皆このもので、子はそれを受けてあなた方に与えるって言ってるんだから、すごいですよね。イエス・キリストだけではなくて、イエス・キリストもちろんお兄さんとして長子として、でも私たちもその子として、その父のものをね、何でももらえる、ね、神は御子さえ惜しまずにくれたんだから、ましてあなた方に全てを与えないわけがあろうかって言ってくださってるんだから、ものすごい特権でしょ。神様と私たちが交わる、そういう、その特権っていうのを悪魔は損なおうとしてるわけですよ。でもこれを本当につまらないものとして見て、 食べれないんだったらそれが何だっていうのっていうね、売ることも買うこともできなくなったら人生もう終わりじゃんって、そういうふうに思っている A さんのように思っちゃうなら、私たちはその長所の特権っていうのを本当に過剰してしまってるんですよね。だから来たるべき時、今もうそれに差し掛かっていると思うんだけども、いろんな困難の中で自分たちが神の子としてどれだけの恵みに預かっているかっていう、これをこの価値を見出せないなら餌のようになっちゃうと思うんですね。軽んじてしまう、ちょっとした試練の時に鞭打たれた時に、これ鞭打ちのように思える時があるかもしれない。人からはのけ者にされて迫害されて、売ることも買うこともできない普通不自由な生活、もうこれ耐えられない、クリスチャンであることって何だっていうのはね、簡単に否定しちゃう、ね、そういうふうなことがならないように、私たちがいかに素晴らしいものを神様から引き継いでいるのかってね、でそれはもう各自がそれをどれだけ大切にするのか、それがどれだけありがたいものであるのかっていうね、それは本当に各自次第なんだと思うんですよね。ちょうどあの約束の地を見た時に12人の石膏、モーセの元から各部族一人ずつね使わされたけれども、大多数は行く価値がないと思ったわけですね。それだけの危険を犯してそ勝ち取る、まあ、本当はそこに入っていけば神が共に働いて与えてくださったんだけどね、結局40年後に同じことで、結局神が戦ってくださったんですよね。賛美を持って行った時にエリコの城壁っていうのはね、崩れ落ちたわけですよ ね。でもこれは行く価値がない、ね、命を懸けるほどのものではない、いや行こうで、ね、神は私たちに与えてくださるって言ったものを、ね、人々は石打ちして殺そうとしたわけでしょ。そういう真実を語るもの、真理の家に立ち上がるものに対して今度むしゃくしゃしてしまうね、信仰を捨てて滅びるものとなるのではなくて、ね、信仰を保って約束のものに預かれるように、ね、あなた方に必要なのは忍耐であるって言いますよね、で生徒の忍耐が試される時代だと思います、イエス様の交わりのうちにね、御言葉を深く吸収して、そして本当に信仰が強められますようにね。でもそういう時こそね、試練の時こそイエス様本当に近いんですよね。他の何でもない、他のどんなものも助けてるんじゃなくて、神ご自身が私のそばにいて、この苦しみの時に叫び声を聞いて応えてくださるのは神なんだ、これを神様は明らかにしたいんですよ。本当の父、本当の神、本当の愛は神様だけなんだと、それを私たちに知らせたいんだと思うんですよね。だから試練を怖がる必要はない。本当は試練の中に神様の愛が現れる、ね、主は愛する者を訓練し、受け入れるすべての子を鞭打たれてるんだと、これは愛なんだと、そこまで自分を愛してくださってるんだ、そこまで私を清めたい、その神の清さに預からせるために、私たちを本当に子として扱ってくださっている証拠なんですよね。じゃあ最後にお祈りしましょう。平面主、あなたは私たちを子供として扱っていてくださり、そして今通過している試練さえもあなたの愛のうちです。主、ありがとうございます。本当に感謝します。あなたが私たちを罪から贖うために、悪魔の束縛から私たちを解放するために、ご自身の命を捧げてくださったことを心から感謝します。あなたの血によって私たちは清められています。感謝します。あなたの贖いによって私たちは神の子とせられました。その力をいただきました。主を感謝します。 これらのものは血筋によらず、肉の欲によらず、ただ神によって生まれたのである。主を感謝します、本当にありがとうございます、そしてその特権の素晴らしさ、本当に感謝します。ありがとうございます。天国の御国の産出としてまで私たちをそんな特権に預からせてくださってありがとうございます。ありがとうございます。イエス・キリストの御名でお祈りします。アーメン。